はい、ありがとうございます。イスラエルの人々のところへ使わされるモーセに対しまして、神様はもうすでに3章の12節で、私は必ずあなたと共にいる、このことこそ私があなたを使わす印であるという、非常に力強い太鼓判を与えてくださってましたですね。ところがですね、4章に入りまして、モーセはイスラエルの人々が自分のことを信用しないに違いありませんと神様に逆らいました。神はイスラエルの人々が信じるようにモーセに3つの奇跡の印、杖を投げると蛇になったり、懐に入れた手が重い皮膚病になったり、血にまいたナイルの水が血に変わったりする、そういう奇跡を行えるようにしてくださいました。それからもう一つ、神様はエジプトにいるイスラエルの人々から信頼を得ていた、そして雄弁だったお兄さんのアロンを召しまして、モーセの足りないところをカバーさせてくださいました。モーセ、心配はいらない、私の召しに素直に従ったらいいんだよ、そのような神様だったんですね。皆さん、私たちがクリスチャンになるとき、洗礼を受ける決断をするときも、このモーセのようなことを考えましたね。いろいろ問題が見えてくるんですね。でも神様は心配はいらないと、いろんな方の口を通して、牧師の口を通して語ってくださって、そして皆さん決心したんじゃないですか。御言葉に、ローマ8章28節、神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています、こう書いてますね。これはもう皆さんも知っておられることですね。私たちの飯塚教会も、このことを知っています。ところが4章、の最後を読んでみますと、4章の29ぐらいからですね、実際にモーセとアロンがエジプトに行って、長老たちを集めるんですね。でここを読みますとですね、30節、4章30節、アロンは主がモーセに語られた言葉をことごとく語り、これはモーセが口下手だったからね、お兄さんが代わりに語ります。でもその次見ますとね、民の面前で印を行ったので、こうあるんですよ。ですからモーセがやったんじゃなくて、アロンがしてるようなことを書いてるんですね。神様はモーセにこの奇跡の印を行えるようにしてくださったんですけども、モーセではなくアロンがそこでしています。実は 神様はモーセに3つの印を与えましたけども、その目的はモーセ自身が神様を信じるようになるためだったんです。モーセはエジプトにいるイスラエルの人々が自分を信じないと言ってましたが、問題なのはモーセが信じてないんです。モーセが神を信じてないんです。で、神は私たちに信仰を持って生きることを願っておられます。しかし私たちはその神様の願いには自分はどうも応えきれない、そういうものである、こう考えやすいんですけども、ここのモーセにその私たちの姿が重なりますね。3章の11節、そして今日読みました4章1節10節と、モーセは神様に、神様、この問題があるんですよと神様の求めを3回拒否しました。で、こういうことがありましたもんですから、11節を見ていただきますと、はい、すみません、14節ですね。神様は怒りを発してますね。で、モーセがいろいろと問題を言いましたときに、神様が11節で繰り返して言っていることがあります。それは、一体誰がこう神様が言ってますね。あなたが言う問題、それを与えたのは一体誰ですか？実はこの私なんですよ。その問題に対する責任を取るのはこの私、主ではないですか？そういう思いで、神様は一体誰が人間に口を与えたんですか？誰が口を聞けないように、耳を聞けないように、目が見えないように、見えるように、そうするのは誰ですか？こんな問いをしてますね。それに気づかせたかったんです。そして12節で、さあ行くがよいと、こう神様はおっしゃっています。ここのところを読みまして、このこれからエジプトから助けようとするイスラエルの人々が後に王国を築いて、でもその国が滅ぼされて、エルサレムの陥落するという、そういうことが起こります。その時に多くの預言者が立てられました。その預言者の一人のイザヤという人が、その時も彼らは、いや神様、信じよう、私を信じろ信じろ言うけど、こんな問題があります、こんな問題がありますということでですね、いろいろ彼らは神様に反抗してましたですね。で、イザヤが45章の7節でこんな言葉を記しています。光を作り闇を創造し、イザヤ45章7節です。 平和をもたらし、災いを創造する者、私が主、これらのことをするものである。こういうことをイザヤ45章の7節で、記されています。この言葉も私は思い出しました。皆さん、私たちが問題だ、あなたを信じるにはこの問題が私の前にあります、あるいはあなたに従うにはこの問題が私にあります、とこう感じることに対しまして、神様は言われるんです。それは問題ではない、その問題を起こしたのは私だ。しかしモーセは13節でなおも逆らいましたですね。それで14節で主の怒りや燃えが上がりました。で、14から17節、その怒りの内容が書いてますけども、この神様の怒りというのが神様の愛から来ていることが、ここを読むと分かりますね。私たちの怒りとちょっと質が違います。その内容を読みますと、14から17読みましたら、もうモーセに対して至れり尽くせりの内容なんですね。ここを読みまして、神様の忍耐の深さ、また慈しみと憐れみに満ちておられることが、分かります。もうここまでするしてくださったんですね、モーセに対して。で、皆さん、このモーセという人はエジプト行く前にですね、実は彼が変わらないといかなかった。で、モーセはこの神様の愛によって、実はこれからどんどん変えられていきます。で、彼が詩編を作ってるんですね。皆さんご存知でしょうか。90編、詩編の90編の副題に「祈り神の使徒モーセの詩」ってこう題がついてるんですね。ここだけです。で、この詩は皆さんもよくご存知の詩です。で、そこの中の12節は有名ですね。で、ここを90編読みますと、やはりモーセの90編の中に神の怒りとか憤りという言葉が出てまいります。そして12節で、生涯の日を正しく数えるように教えてください、こうモーセは歌ってますね。まあ、モーセもだいぶ年いってましたからね。何歳になったかなとか、自分の年を変えれない、うまく言えない、そういうことじゃありませんね。そうではなくて、この12節の「生涯の日を正しく数えるように教えてください、知恵のある心を得ることができますように」、これはモーセが自分の生涯の日々、毎日の日常生活の一日一日を神様の忍耐と慈しみと憐れみが注がれた一日一日として数えることに気づかせてください。そういう思いが込められています。そしてそれによって私を変えていってください、そういう思いが込められているのがこの90 篇の12節、生涯の日を正しく数えるように教えてください。知恵ある心を得ることができますように。この言葉なんです。このようにして神様はまずモーセを清めようとなさっています。私たちの場合、新約聖書には私たちに対してこの神様の忍耐と慈しみと憐れみが注がれた日々の具体的な数え方が示唆される含蓄のある勧めの言葉がいくつかございますので、最後にそれを、紹介します。黒板に書きました。4つちょっと紹介しますね。第一テサロニケ5章16から18節、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい。それからピリピ4章4から6節、主において常に喜びなさい、重ねて言います、喜びなさい、どんなことでも思い煩うのはやめなさい、何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。コロサイの3章17節、何を話すにせよ行うにせよ、すべてを主イエスの名によって行い、イエスによって神である父である神に感謝しなさい。それから第一コリントの10章31節、だからあなた方は食べるにしろ飲むにしろ何をするにしても、すべて神の栄光を表すためにしなさい。これらの勧めの言葉は、ああなかなかこれは難しいなと思いますね。でもこれ規則じゃないですね。神様の忍耐と慈しみと憐れみが注がれた日々だから、それを数える方法はこれでしょう。そういう日々の具体的な数え方、その方法が書いてあるんですね。そういう意味でこの4つの紹介しました御言葉、もう一度受け取り直してください。それでは今日はここまでといたしまして、お祈りに移りましょう。